ここに門学元より恐ろしき聖にて色をまじきことに色いけり、二宮は語学問怠らせたまわず、勝利をせんとせさせたまいしかば、いかにもしてこの宮を位につけたてまつらんと計らいけれども、先の右大将頼朝の京の尾鷲市ほどはかなわざりけるが、建久10年正月13日頼朝京うせたまいしかば、やがて謀反を起こさんとしけるほどにたちまちに漏れ聞こえて、二条猪熊の宿所に官人どもつけられ、召し取って80に余って後沖の国へぞ流されける。今日をいずるとて、このほど老いの波に臨んで、今日明日とも知らぬ身をたとい直感なりとも、都の片ほとりには沖玉まで沖の国まで流される義長冠者こそ安からね。ついには門学が流される国へ迎え申さんずる者をと申しけるこそ恐ろしけれ。この君はあまりに義長の玉を愛させたまえば、門学かように悪行申しけるなり、されば昇級にご謀反起こさせたまいて、国こそ多けれ沖の国へ移されたまいけるこそ不思議なれ。かの国にも門学が亡霊荒れて、常は御物語申しけるとぞ聞こえし、去るほどに六代御前は三味の前時とて、高尾に行いすましておわしけるを、去る人の子なり去る人の弟子なり、頭をばそったりとも心をばよもそらじとて、鎌倉殿よりしきりに申されければ、安宝岩助金に仰せて召し取って関東へぞ下されける。駿河の国の住人岡部の権の神安綱に仰せて田越川にて切られてんげり、12の年より30に余るまで保ちけるは、ひとえに長谷の観音のご理想とぞ聞こえし、それよりしてこそ平家の子孫は長く耐えにけれ。平家物語巻12、六代切られの2回目です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は六代が出家をし仏道修行に出た場面をお送りしました。建久元年、源頼朝は上洛し、小2大納言となります。また建久3年、あの後白河法皇が亡くなります。その間も平家の残党狩りの動きは進んでいきます。その当時の帝は後鳥羽天皇でしたが、政治に身を入れることなく詩歌還元の遊びばかりをしていました。人々はそれを嘆きました。それでは本文を見ていきます。ここに門学元より恐ろしき聖にて。ところで門学はもともと恐ろしいほどの修行者で、色をまじきことに色いけり、口出しをするべきでないことに干渉した。さあまたも門学の登場です。二宮は語学問怠らせたまわず、勝利をせんとせさせたまいしかば。高倉天皇の二宮にあたる宮は、学問を怠りなさらず、正しい道理を優先しなさったので。さて、この二宮は森貞親王。安徳天皇と共に、かつて平家に西国に連れて行かれた王子です。いかにもして、この宮を位につけたてまつらんと計らいけれども、どうにかして、この宮を帝位につけ申し上げようと計画なさったが、先の右大将頼朝の京の尾鷲氏ほどはかなわざりけるが、先の右大将頼朝の京がご尊命の時はそれも実現しなかったが、建久10年正月13日頼朝京うせたまいしかば、建久10年正月13日頼朝京がお亡くなりになったので、そう、あの源頼朝がとうとう最後を迎えてしまったわけです。やがて謀反を起こさんとしけるほどに、門学はすぐに謀反を起こそうとしたときに、たちまちに漏れ聞こえて、あっという間に漏れ伝わって、二条猪熊の宿所に官人どもつけられ召し取って、二条猪熊の門学の屋敷に役人が派遣されて門学を捕らえて、80に余って後沖の国へぞ流されける。門学は80歳を過ぎた後沖の国へと流罪になった。さあ頼朝死去の機会を狙って謀反を企てた門学でしたが、作戦は失敗に終わりました。門学京を譲るとで、門学は都を出ることとなって、門学のセリフです。このほど老いの波に臨んで、この度夜年波にあたって、今日明日とも知らぬ身を、今日明日とも知れぬ私の身を、たとえ直感なりとも都の片ほとりには沖玉まで、たとえ帝のお咎めであるとしても都の周辺に置きなさらないで、沖の国まで流される義長冠者こそ安からね。 沖の国までもお流しになる義腸過者には我慢がならない。さて、ここで言う義腸過者というのは後鳥羽天皇のことを指します。義腸は鞠を打つ杖です。過者は若造という感じの意味です。義腸過者でボール遊び野郎という感じのニュアンスです。政治に身を入れずに遊びに熱心な後鳥羽天皇を批判した言葉です。ついには文学が流される国へ迎え申さんずる者を、最後には私文学が流される国でお迎え申し上げることになるだろうに、と申しけるこそ恐ろしけれ、と申し上げたことは恐ろしい。さあ、腹を立てた文学が意味深な予言をしました。この君はあまりに義腸の玉を愛させたまえば、文学かように悪行を申しけるなり、この後鳥羽帝はあまりにも義腸の玉を愛しなさったので、文学はこのように非難申し上げたのである。そして文学の意味深な予言の結末が語られます。されば昇級にご謀反起こさせたまいて、だから上級の乱を後鳥羽上皇が起こしなさった後に、国こそ多けれ沖の国へ移されたまいけるこそ不思議なれ、他にも国は多いのに沖の国へと流されなさったことは不思議なことである。そう、文学の予言が実現したわけです。かの国にも文学が亡霊荒れて、常は御物語申しけるとぞ聞こえし、沖の国でも文学の亡霊が暴れて、後鳥羽上皇の前でいつも物語を申し上げたと噂になった。そして六代の運命が語られます。去るほどに六代御前は三味の禅師とて、高尾に行いすましておわしけるを、その間六代御前は三味の禅師といって高尾で仏道修行に専心しておられたのだが、去る人の子なり去る人の弟子なり頭をばそったりとも、心をば世もそらじとて、平のこれもりの子である文学の弟子である、頭をそったとしても心はまさかそぐまいと、鎌倉殿よりしきりに申されければ、鎌倉の殿がしきりにそのように申されたので。さて、ここで言う鎌倉殿は頼朝死後のことなので、頼家や実朝のことになります。安保岩助金に仰せて召し取って関東へぞ下されける、安保岩助金に命じて召し取って関東へと下しなさった。駿河の国の住人岡部の権の神安綱に仰せて、駿河の国の住人である岡部の権の神安綱にお命じになって、田越川にて切られてんげり、六代は田越川で切られてしまった。そう、とうとう平家の嫡流である六代は源氏の手によって切られてしまいました。十二の年より三十に余るまで保ちけるは、ひとえに長谷の観音のご理想とぞ聞こえし、十二歳から三十歳を過ぎるまで命を保たれてたのは、ただただ長谷の観音のご利益と評判になった。それよりしてこそ平家の子孫は長く耐えにけれ、それ以来平家の子孫は永久に耐えてしまった。ちなみにこの平家の嫡流である六代御前が切られたこの場面で、物語が終わってしまう形の平家物語の異本があり、それらは断絶平家と呼ばれますが、この放送で扱っている各一本は、この後建礼門院徳子の物語を語る感情の巻へと続きます。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。ここに文学元より恐ろしき聖にて、色をまじきことに色いけり、二宮は語学問怠らせたまわず、勝利をせんとせさせたまいしかは、いかにもしてこの宮を位につけたてまつらんと計らいけれども、先の右大将頼朝の京の尾鷲氏ほどはかなわざりけるが、建久十年正月十三日、頼朝京うせたまいしかば、やがて謀反を起こさんとしけるほどに、たちまちに漏れ聞こえて、二条猪熊の宿所に官人どもつけられ、召し取って八十に余って後沖の国へぞ流されける。文学京を譲るとて、このほど老いの波に臨んで、今日明日とも知らぬ身を、たとい直感なりとも、都の片ほとりには置きたまわで、沖の国まで流される義腸過者こそ安からね、ついには文学が流される国へ迎え申さんずる者を、と申しけるこそ恐ろしけれ、この君はあまりに義腸の玉を愛させたまえば、文学かように悪行を申しけるなり、されば昇級にご謀反起こさせたまいて、国こそ多けれ沖の国へ移されたまいけるこそ不思議なれ、かの国にも文学が亡霊荒れて、常は御物語申しけるとぞ聞こえし、去るほどに六代御前は三味の禅師とて、 高尾に行いすましておわしけるを、去る人の子なり、去る人の弟子なり、頭をばそったりとも、心をばよもそらじ、とて、鎌倉殿よりしきりに申されければ、安保岩、助金に仰せて、召し取って関東へぞ下されける。駿河の国の住人、岡部の権の神、安綱に仰せて、田越川にて、切られてんげり。十二の年より、三十に余るまで、保ちけるは、ひとえに、長谷の観音のご理想、とぞ聞こえし。それよりしてこそ、平家の子孫は、長く耐えにける。本日の授業は、ここまでになります。